現在、トランラボではエンジニア職等の採用を強化中です。募集中の職種については概要欄からご確認ください。トランラボ FM90 回です。パーソニティはトランラボエンジニアの奥谷と
磯江です。今回は10月の28日から Amazon で配信されている仮面ライダーブラックサンの感想を話そうと思います。ある程度のネタバレを含みますので、まあ、これから見るのを楽しみにしているっていう方は、まあ、ご注意ください。まあ、最初に、まあ、全体的な感想っていうのをそれぞれで話していきたいかなと思うんですけど、まあ、奥谷さんからじゃあお願いします。
はい。もともと仮面ライダーブラックサン原作というか、こう、テレビシリーズのとこですね。ちょっと見てるんですけど、まあ、前編通しては確かおそらく見てなくて、設定として、文字情報として知ってるみたいなことが結構多いっていうのがバックボーンにあります。その上で今作は、あの現実社会、あとはこの直近、数十年の歴史みたいなところに関するネタを結構強めに押し出してるので、このあたりの理解が深いとより面白く見れるんじゃないかなと思いました。あのこのネタ、この話をその設定に落とし込んでいくのかみたいなとこですね。あと今作こう仮面ライダーというところで、あの誰でも見れるのかなとか、いわゆるあの日朝枠みたいなところと大きく違っているのが R18 指定のレーティングがかかっている作品というところなんですけど、こう内容としてはこう暴力そのものっていうよりも、まあ、その暴力に至る思想とか背景とかが相まってなんか R18 になったのかなみたいな感じを覚えました。あとはまあ最後のところですね、まあ、見た人は分かってもらえるかなと思うんですけど、まあ、思想の継承みたいな話っていうのが前編通して出てくるんですけど、まあ、そういったものをテーマとして考えたときに、まあ、最後の落とし込みのところが、まあ、結果として継承されるものが、まあ、視聴者から見てこうもろ手を挙げて了解できないかなと思いつつ、まあ、話の流れからすると納得感はあるかもしれないみたいな、ある程度腑に落ちるし、まあ、ちょっと微妙なところもあったかなっていう、うん、最終的なオチだったかなと思いました。
なるほど、そうですね。うん、まあ、磯江の感想なんですけれども、まあ、自分は仮面ライダーブラックの方は何も知らない状態、まあなんかちょっと見かけたことあるかなくらいの、うん、はい、状態で視聴しました。まあなんで、まあその部分多少補ってもらおうかなっていう面もあって、まあ仮面ライダーが好きな友人たちとウォッチパーティーを使ってワイワイ言いながら見ました。まあ、そこがまあ一個 Amazon で配信されている利点かなと思いますね。で、個人的にどうなんですかね、映像作品としては100点満点中60点くらいかなっていうふうに思ってます。で、まあ、仮面ライダーのお約束とか、まあ、元々のブラックをやってた時の背景とかを知ってると、まあ、仮面ライダー作品として、あ、ここ面白いなっていうところが増えていって、さらになんか加点されていくんじゃないかなっていう、まあ、大きな感想としてはそんな感じですね。
ライダー作品として加点されていくっていうところは全くそうかなと私も思うところですね。過去作のこのネタをここで持ってくるんだみたいな、そこはやっぱ混ぜ方というか、そういったところが、あ、ここ面白かったなとか、あと大事にされてるなみたいなところとか、いわゆるリスペクトってものを感じるところなのかなと思います。
そうですね、まあ、リメイク系の作品としては、まあ、そういうところはやっぱ大きい要素になってくるのかなとは思いますね。次は演技面の話をしていこうかなと思ってるんですけど、まあ自分結構60点っていう、まあどっちかっていうと低めな点数つけてる理由としては、結構日本の実写作品の悪いところが出てたのかなと思ってます。叫ぶか、もしくは泣き叫ぶ以外のその感情を表す表現というか演技が、まあ弱いっていうふうに思ってて、その押し殺してるんだけれども溢れ出る感情みたいなニュアンスの演技がしっかりしてるのが、まあ、南光太郎役の西島さんくらいだったかなっていう風な感じがしてます。まあ、元々その結構寡黙なキャラクターだからっていうのもあるのかもしれないですけどね。なんで、まあ、その人による演技っていうよりはどっちかっていうと、そのなんか台本とか演出周りの都合で結構、まあ、なんか日本っぽい個人的な残念な感じだったかなというふうには思いますね。一方でそのキャスティングっていう面だと、かなりいいキャスティングされてるんじゃないかなというふうに思ってました。 個人的にはコウモリ怪人役の弟拓馬さんとかは、まあ、水曜どうでしょうが好きな自分からすると結構ツボでしたね。
で、私もこうちょっとキャストさんの話とか演技の話をしたいんですけど、ルー大柴さんの演技が強くこう印象に今回残るものだったなと思っています。
うん、
で俳優もされてるの知ってたんですけど、あんまり実はちょっと記憶になくてちょっと調べたんですけど、そしたら実は今まで確実に2回見てることが分かった。
はい、
で出方からすると、まあ、今回ってこう各話必ず出てるような形だったので、まあ、準主役級みたいな言い方ができるんだと思うんですけど、まあ、それぐらいの尺で出てたのもあって、そういった演技っていうのをまあ堪能できたみたいなのは結構大きかったのかなと思います。うん、あと他はこうあの平沢心さん、泉葵ですね。
うん、
すごい良かったですよね。まあ今回ひたすらこう目に力があって良かったなっていうのがあったんで、もうあの注目の俳優見つけましたみたいな感じが、ね、自分の中でありますね。まあ、演出というかそういった話もしたいんですけども、まあ、今回こう表現みたいなところで、まあ、ちゃんとこう外科的な手術での改造人間に取り組んでたのは、まあ、好印象だったなって気がしています。原作というか、まあ、テレビシリーズの仮面ライダーブラックがまあそうなんですけど、まあ、ちゃんと外科的手術のシーンちゃんと出るなっていうところが、おしっかりしてるみたいな感じがありました。まあ、っていうのもあの昨今の仮面ライダーで、まあ、設定的にも、まあ、外科手術で改造人間ですよっていう要素ってあんまストレートに出ること珍しいので、
うん、
ああ仮面ライダーだなっていう感じですね。でこの点で言うとこういわゆるこう改造人間的な話で言うと、ブラックサンとシャドウムーンだけベルトをしてるじゃないですか。
はいはい、
まあ、今回サンドライバームーンドライバーっていう名前なんですけど、まあ、この2つのこの2人だけがこういうものを持ってるっていうところで、なんか他個体他の怪人との違いっていうところの話が、ちゃんと見たかったなっていう気がちょっとしてます。まあ、完全体へ変身するっていう意味付けがちょっと欲しかったなっていうところですね。
うん、なるほど。そうですね。まあなんか怪人っていう大きなそのフィクションに関しては結構綿密に筋道を通してたんですけど、まあ、細かいところでなんか筋が通らないなみたいな場面が多くて残念だなと思う部分も結構あったかなとは思いますね。まあただなんかベルト自体はすごくかっこいいなと思いますね。
わかります。
結構高額で。なんか売られるらしいということだけ聞いてます。
いやなかなか高いんですよ。私まだあの私まだポチってないですけど、どうしようかなと思いながら。
そうですね。いやただあれが欲しいという気持ちはめちゃめちゃわかります。
で片方手出しちゃうと3つ買うっていうことがほぼ確定になるので、どうしようかな
って。そうですね、まあ、演出っていう面だと、まあ、自分結構お気に入りのシーンがあって、まあ、終盤であのブラックサンとシャドウムーンが対決するシーンがあるんですけど、そこは基本的にその鏡写しみたいな感じで、まあ、戦闘だったりとか変身シーンが演出されてるんで、まあ、その南光太郎と秋月信彦、まあ、ブラックサンとシャドウムーンが、まあ、同じ境遇なんだけど対立しているってことが、まあ、見てわかる、すごくいい、いい演出だったかなとは思ってます。
そのちょっと前に語られる秋月博士の話してるところもやっぱここに聞いてくるなって感じがしますよね。今回は Amazon で配信されている仮面ライダーブラックサンの話をしてきました。今回一挙配信というところで、実はかなり短期間の一過性の話題で終わってしまうのかもしれないなというのを一オタクとして勝手に危惧してたんですけど、まあ、今のところそんなとこもなさそうで勝手にホッとしていたりしています。まあ、レーティングのこともあるので、まあ、見れる人で、まあ、興味があれば見てみるといいのかもしれません。